先週、今度の日曜日は敬老礼拝ですと桜井先生に話しましたら、敬老礼拝にちょっと関係があると思える文章があるから送ってあげるよ、そう言ってくれまして、 Winter of my life というちょっと長い文章でしたが、それをいただきました。それはあらましこんなものでした。年月の過ぎるのはあっという間だ。僕の若い頃のことはまるで昨日のことのように思い出せる。でも実際は長い年月が経っている。僕はその間どうやって過ごしたんだろう。若い頃、年配の人を見ても自分がああなるのは随分先のことだと思っていた。だが今僕の友達はみんなリタイアして、髪の毛が白くなり、みんなノロノロ歩いている。何人かはとても大変な状態だ。かつてはうとうとするのはちょっとしたご褒美だったが、今はそれは義務だよ。椅子に座っただけでうとうとしてしまう。体のあちこちは痛いし、いろんなことをする力がなくなった。僕は何の準備もないまま人生の新しい季節に入った。これがどれだけ長く続くのかわからない。若い人たちよ、人生の冬に備えなさい。今を生きなさい。まあそういったものですね。ちょっと悲しい響きのする言葉ですけれども、高齢の方が若い人たちに対するちょっと教訓として語った、そんな文章になっています。ポール・トゥルーニエは人生を春、夏、秋、冬の4つの季節に分けました。高齢化とともにこの冬の期間が随分長くなってきているように思います。人生の冬をどう過ごすか、それは高齢の方々の課題でしょう。またその人生の冬にどう備えるかは若い方々の課題だろうと思います。で、今朝はその両方話す時間がありませんので、主に人生の冬をどう過ごすかということについて考えてみたいと思います。ところでアメリカには世界で一番多くの100歳以上の方がいらっしゃいますね。その数は7万人ぐらいと言われています。2番目に多いのはどこでしょう。日本ですね。日本では5万人以上いらっしゃる。でけれども、アメリカの人口は日本の人口の3倍近くありますから、人口の比率から言ったら日本が一番100歳以上の人が多い国になるわけですね。で、日本で100歳以上の人の数を数え始めましたのが1963年でした。その時はわずか153名しかいらっしゃらなかった。ところが1998年には1万人になりました。そして2003年には2万人、2009年には4万人、そして今年2012年は5万人を超えた。すごい勢いですね。国連が予測いたしました。日本の100歳以上の人口は2050年には27万2千人になる。少子化が心配されている日本で、これだけの人々をどうやって支えていくんでしょう。これは日本だけでなく世界の大きな課題になるでしょうね。医療福祉という面だけでなく、精神的霊的な面からもこのことは考えなければならないと思います。最近高齢者の方のために働いている人と少しばかり話す機会がありました。その人はこう言いました。普段ぼんやり過ごしているご高齢の方々も、例えば子供に折り紙を教えてあげる、そんな時には目を輝かせます。そんな機会をもっともっと与えてあげたいと思います。その通りですね。ご高齢の方々が 自分にはまだしなければならないことがあるんだ。自分は役に立っているんだ。そういう思いを持つ。いわゆる生きがいの思いを持つこと。それはとても大切なことです。けれども、生きがい以上に生きる意味、目的をしっかりつかんでいただきたいと思うのです。その人が生きがいとしていますボランティア活動とか、趣味ですとか、あるいはお孫さんの世話ですとか、そういうことが健康上の理由でできなくなったとき、その人たちはたちまち生きる喜び、感謝を失ってしまうのです。私たちには生きがいという精神的なものだけでなく、生きる意味、目的、その生きる力という霊的なものも必要なのです。聖書は私たちの地上の限られた人生、それは天の永遠の人生への準備であると教えています。私たちの人生は春、夏、秋、冬、この4つの季節を通りますけれども、じゃあ冬で終わりでしょうか？そうではありません。冬の後に天の春が待っているんです。人生の冬の期間、それは天の春に備える、そういう期間です。三浦綾子さんは、がんにかかり、執筆活動ができなくなりました時も、私にはまだ仕事があります。そう言いました。その仕事というのは、死ぬという仕事です。三浦さんが死ぬという仕事、そう言いましたのには、深い意味があります。それは命あるうちに好きなことをしておくとか、身辺整理をするとか、そういう異常のものです。日本ではかつては死について考えたり話したりするということは長い間タブーでした。最近少しはそうすることができるようになりましたが、それでも多くの場合、それは自分の葬式の手順を事細かに決めておくこと。そんなことにすり替えられているような気がします。お葬式を演出することと死に備えることは全く別物です。葬式の演出、それが死に向かい合うことからの逃避になっているのではないかなと心配しています。死とは何なのか？人はなぜ死ぬのか？死はどこから来たのか？死を克服する道はあるのか？そういったことを真剣に問い、そして天を目指す旅を最後の一歩まで歩み切る。これが本当の意味で死に備えるということではないでしょうか。そしてそのことが人生の冬の季節にしておかなければならない信仰的霊的な大切な仕事なのです。そのことをすることによって私たちは永遠の春への希望を確かなものとすることができます。死に備える最善の準備、それは今朝の聖書の言葉を使って言うなら救いを見るということです。神様の救いを待ち望んでいましたシメオンは赤ちゃんのイエス様を抱き、主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかにさらせてくださいます、私の目があなたの御救いを見たからです、とそう言いました。私は救いを見ました。これで私は安らかに死ぬことができます。死への準備ができましたというのです。安らかな死、それは神様の救いを見ることから与えられます。聖書が教えるように、死は罪から来ます。罪から来る報酬は死です。ローマの 6-23 とある通りですね。しかし神様はそんな死ぬべき人間を憐れんでくださった。たとえ一度は体の死を体験しなければならないとしても、その霊は永遠に神様と共に生きる、そういう道を神様は開いてくださった。それが イエス・キリストの十字架と復活による罪の許し、永遠の命です。イエス・キリストは、本当は私たちが受け取るべき罪の報酬、死を私たちに代わって受け取ってくださいました。罪の償いを果たし、私たちに許しをもたらしてくださったのです。そればかりではありません。その復活によって私たちを死の束縛から解放し、永遠の命を授けてくださいました。ですから、ローマの 6-23 は、罪から来る報酬は死ですで終わってませんね。そう言った後、しかしという言葉で続けます。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。力強く永遠の命を宣言しています。皆さん、もし聖書が、罪から来る報酬は死です。そこで終わっていたら、なんと悲しいことでしょうか。絶望ですね。でも聖書は、永遠の命というグッドニュースを告げ知らせて、その文章を締めくくっているのです。聖書はこのように、イエス・キリストにある救いの出来事をグッドニュースとして伝える書物なのです。聖書が他の宗教の経典のように教訓を長々と寄せ集めたものではない。むしろイスラエルの歴史、イエス様のご生涯、また初代教会の歴史、そのことで聖書が大部分占められているというのは、救いが歴史の中で起こった出来事だからです。聖書のメッセージの中心が福音、グッドニュースと言われているのは、ニュースというのは出来事を伝えることですから、まさに歴史の中の出来事。そこに私たちは救いを見るのです。聖書が私たちに求めている信仰は、歴史の中になされた神様の御業、その中に救いを見ることです。それでそれはしばしば歴史的信仰と呼ばれています。で、それは自然信仰、あるいは悟りの宗教とは区別されますね。自然信仰というのは、例えば日本の神道のように、私たちを取り巻く自然から人間よりも偉大なものを感じ取るということです。それはとても漠然としたもので、そこには罪の許しも、また死からの解放もありません。悟りの宗教っていうのは仏教のようなものですね。人間の心を高め、思いを深め、日常を超越した境地に至るということです。これは誰にでもできることではありません。また、たとえ高く深い境地に到達したとしても、そこで発見したことが真理であるかどうかは誰にもわからないのです。何かを感じ取ること、あるいは悟りを開くという、そういうことに耐えるのでなく、神様の方から人間の歴史の中に、これが救いですよと言って与えてくださった出来事、それを認め、受け入れ、そこに信頼すること。私たちにこの歴史的な信仰、それを聖書は教えています。アメリカが独立国家であって、イギリスの植民地ではないこと、それが独立戦争を指揮したジョージ・ワシントンによってもたらされたこと、誰もが知っている歴史の事実です。アメリカの独立はこの歴史の上に立っています。アメリカは独立戦争だけでなく南北戦争も通ってきました。同盟国をヒットラーの独裁から解放するために多くの兵士をヨーロッパに送りました。自由、独立、それはそうした犠牲によって勝ち取られたものです。それでアメリカでは毎年5月の最後の月曜日をメモリアルデーとして国のために命を捧げた人々のその犠牲、尊い犠牲を覚えます。 7月4日には自由と独立を祝う。すべて歴史の事実に基づいています。同じように教会もグッドフライデーにイエス・キリストの全人類のための罪の贖い、この犠牲を覚えます。イースターにはその復活を祝うのです。イエス・キリストの十字架復活という歴史の中で行われた出来事、いや、ここから実は歴史が始まっているわけですね。イエス様のお誕生以前を BC、Before Christ。そしてイエス様からその後の歴史は AD、アンノドミニ、主の年。そう呼ばれて、歴史はイエス様のこの出来事、救いの出来事によって二分されているのです。ローマの 4-25 に、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。そうある通りです。このようにイエス・キリストの救いは人類の歴史のただ中でなされ、誰の目にも明らかなのに、なぜ人々はこの救いを見ることをしないんでしょう。それは罪の許し、永遠の命、私にはあまり関係のないこととして、それを切実に求めていないからでしょうね。お酒の好きな人は、全く初めての町に行っても、すぐに飲み屋さんを見つけるんだそうですね。なんか匂いに惹かれていくんだそうです。人は自分の興味あるものには目ざとく、決して見逃しません。でも、興味のないものは、たとえ目に入っていても見えてない。そんなのありましたっけと心に止まらないのです。健康で恵まれた環境の中にいて物事がうまくいっている、そんな時に心の目はどうしても物質的な楽しみに向かいがちです。自分を楽しませることに忙しくなってしまう。心の問題を考えないかというと、そうではないと思います。全く無関心ではないんですが、それは誰かに話して気持ちが晴れ晴れしたとか、人から声をかけてもらって嬉しかったとかという、そのレベルで終わってしまうのです。神様の言葉によって生かされる、神様の御顔を仰いで満たされるという、魂のこと、霊のことまで至っていないということが多いと思います。けれども、私たちが大きな失敗をしてしまう、また自分のせいでトラブルが起こって自分もそれに巻き込まれてしまう、そういう時には自分の罪深さ、あるいは惨めさを思い知らされますね。そんな時には普段見えていなかったキリストにある罪の許しが輝いて見えてくるのです。また余命いくばくもないことを知ったら、また生きるか死ぬかという瀬戸際に立たされたら、あるいは愛する者の死を体験したときには、人は普段考えていなくても、その魂において、霊においては求めてやまない永遠の事柄にきっと目を向けることでしょう。最近、何人かのクリスチャンから、日本の父親が病床でバプテスマを受けました。母親が信仰を持って教会に通っています。そんな嬉しい知らせを聞きました。高齢になり、物事を理解することも記憶することも困難になっているにもかかわらず、霊の目、信仰の目が開かれて、イエス・キリストの救いを鮮やかに見ることができた。本当に幸いなことだと思います。そのことをさせてくださった神様は、なんと力にあふれ、愛にあふれているお方でしょうか。人は年を取ると視力が衰えます。目もかすんできます。若い頃は目で見たことがですね、まるで写真のようにこう瞬間的に頭脳にポッと焼き付けられたものですね。年齢を重ねますとピンボケ写真のようになってしまって、それが頭脳に見ても頭脳に刷り込まれない、映らないのです。でも 信仰者の魂の目は違います。年齢を重ねるごとに神様に向かって開かれていくんです。シメオンはこの時イエス様の説教を聞いたわけでもありません。病気を癒し、悪霊を追放する力ある技を見たわけでもありません。ましてや十字架や復活はこの時から30年以上も後のことでしょう。この時のイエス様は生後40日目だったわけです。けれどもシメオンは赤ちゃんのイエス様のその顔の中にすでに救いを見ていました。シメオンの信仰の目は研ぎ澄まされていたのです。シメオンが私は救いを見ました。これで私は安らかに死ぬことができます。そう言いましたように、ご高齢の方々には、イエス・キリストの救いを見るという大切な仕事が残っているのです。皆さん、そのことはもうすでになさっているでしょうか。これをしないでは、世を去ることはできません。ご高齢の方々が、キリストの救いを見る、この幸いな体験をしてくださるように、心から願い祈っています。またすでにイエス・キリストを見たという方々にはもっとイエス・キリストを見つめイエス・キリストの中にある救いの豊かさを味わっていただきたいと思うのです。そのようにしてキリストの救いを見ている皆さんが今度は他の人々にイエス・キリストをキリストの救いを見せる人になっていただきたいとそう願います。シメオンは34節のところでこう言いましたね。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。ここで印という言葉が使われています。これは十字架の印でしょうね。十字架は本来は呪いと滅びの印でした。けれども、イエス様によって救いと祝福の印に変えられました。この印という言葉、ギリシャ語では、セメイオンと言います。シメオンとという名前とセメイオンはとっても似ていますね。これは偶然ではないと思います。イエス様の十字架は救いの印です。でもシメオンもまたその救いの印を見た人をそれを指し示すその時代の印となったのです。年老いた方々ひたすらにイエス様を見つめて歩み続けている皆さんがシメオンになっていただきたい印になっていただきたいと思うのです。今朝若い方々もご一緒にそのようなことに心を向け、私たちが多くの人々に救いの印となることができますように、そんな祈りで今朝の礼拝を閉じたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今年もこのようにして敬老礼拝を守ることができ、ありがとうございました。私たちはご高齢の方々の健康が支えられ、これからも長く共に礼拝を守ることができますように、共に御言葉を学ぶことができますように、共に祈り合って進んでいきたい、そう願っています。教会の中にさらに世代を超えた交わりが広がり、高齢の方々へのサポートの輪が強められていくことを願っています。けれども今日はそれらのことに勝ってご高齢の方々がイエス・キリストの救いを見ることができますように、それを信じそれを確信し平安を与えられその喜びの中に生きることができますようにと祈ります。そしてあなたの救いを見ている方々が人々にそれを指し示す印となることができますように、救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。